こんにちは。デベロッパーエクスペリエンスエンジニアの大坪です。今日はゲストに原さんに来てもらってます。よろしくお願いします。
お願いします。
2回目？
そうですね、多分2回目、1年ちょっとぶりぐらいの登場です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ショーノートに前回のリンクも貼っておきますね。はい。で、今日原さんをお呼びしている理由はですね、社内のオールハンズミーティングで、まあデモでやっと社内で読んでるんですけども、で、すごく良い発表をしたらしいと。まあ僕その日ちょっと会社休んでたんで、知らないので、ちょっと教えてもらおうと思って。今日は、原さんを呼んでます。よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとタイトルはどんなタイトルでしたっけ、これ。
スライドにつけたタイトルは、不確実性を減らすってどういうこと？プロジェクトをいい感じに進める方法ってい
い
う
や、
タイ
知
ト
り
ルで
た
す。
いですね、これは。知りたいですね。はい。まあ、プロジェクトとかっていうと、まあ、いろんな会社によっても、違うと思うので、まあ、ちょっと会社の前提から聞いていきたいのかなと思っていて、まあ、というのも、まあ、自社サービスなのか、まあ、受託なのかとか、ウェブサービスなのか、なんだろう、ソフトウェアなのか、まあ、いろんなことが違うと思うので、ちょっと、まあ、ウォンテッドの前提を軽く説明いただきたいんですけども。
はい。そうですね。オンテッドリーは、自社サービスを開発している会社です。組織の構成としては、だいたい開発の人数で言うと、30から40ぐらいっていう感じですね。はい。こんな感じでいいですか？
はい、ありがとうございます。まあ、あと、技術領域としては、まあ、フロントエンド、iOS、Android、このあたりから触れるアプリって感じですよね。
そうです。
はい。なので、まあ、結構多くのところで、まあ、Rails を使った、サービスっぽいな、みたいなものを想像してもらったら、まあ、大体そのイメージで良いのかなというふうに思ってます。で、その中で、まあ、プロジェクトっていろいろあるわけですよね。例えば、どんなプロジェクトがあり得ますかね。最近やってるのとかでもいいんですけど。
そうですね。大小いろいろあるかなと思いますけど、自分たちのグロスのスクワットだと、1週間とか2週間っていうような小さな単位のものがあったりとか、あるいはリニューアルとか、この間のプロットキャストで話したリノベーションとかっていうのになると、大体1ヶ月とか2ヶ月とかっていう単位にはなるかなっていう感じですね。
はいはいはい。まあ、逆に言うと、長くても数ヶ月ぐらい。
そうです、そうです。
で、まあ、会社によっては、まあ、プロジェクトって言ったら3年計画だろうみたいなところももしかしたらあるかもしれないですけど、まあ、我々としては、まあ、1クォーターぐらいの
そう
感
で
じ
す
で
ね。
考えていくのが、まあ、多いのかなと。
はい。
で、まあ、多くはどれぐらいですか？まあ、本当ものによるかなかなか言いづらいと思うんですけど、
多く。どうでしょうね。1ヶ月から1.5ヶ月とかじゃないですか。
了解です。じゃあ、それぐらいの、まあ、プロジェクト。まあ、あと、プロジェクトに関
そうで
わる
すね。
人数は何人ぐらいですかね、これで言うと。今回の例だと。
どうですかね。5人とか、
はいはい
5
はい。
もいかないぐらい。ああ、で、今回話すのは、そうですね。5人もいかないぐらいの規模だったかなと思います。5人もいかないぐらいで、1ヶ月から1.5ヶ月。
はい、了解です。ちょっとそこの単位が、まあ、合わないとなかなか話も噛み合わないと思うので。
そうです
まあ、
ね。
1ヶ月、2ヶ月、そして、まあ、5人ぐらいというふうなイメージのプロジェクトをどうしていくかって話ですね。はい。で、それで言うと、まあ、そもそもこのオールハンズミーティングでこの話してもらったわけですけど、この話をした方が良いって、思った理由とか背景とかって何かあるんですか？
そもそもウォンテッドリーにプロジェクトマネージャーっていうタイトルの人が生まれたのが去年の9月から。で、もちろん、もともとプロジェクトマネジメントをしていた人はいたんですけど、明確にこの人がプロジェクトマネージャーだよっていうタイトルがつき始めたのが去年の9月からでした。なので、そういう人たちがどういうことを知ってるのか、ああ、やってるのかっていうのを、社内全体に向けて知ってもらうためっていうのがあります。エンジニア組織、開発組織の場合だと、割と一緒に働くメンバーが多かったりするので、何やってるかなっていうのはわかるかなと思うんですけど、ビジネス側とかコーポレートのメンバーってなかなかそういう機会も少ないのかなと思っていて、プロジェクトマネージャーってスケジュール管理おじさんだよね、みたいな、よく言われるあるじゃないですか。そういうのを払拭したいなと思って、ちょっとこの話をしたいなって思ったっていうのが1個目。で、もう、あとは、ジュニアなメンバーとか、割と新卒で入ってきたメンバーとかも、抽象的なタスクを渡されて、 じゃあお願いね、みたいなことって割とウォンテッドリードとあるかなと思うんですけど、まあそういう人たちに向けて、こう、プロジェクト進行ちょっと困ってるんだよね、みたいな。どう進めたらいいかわかんないです、みたいな感じの人に向けてヒントを残したいなっていうふうに思ったので、この発表しようかなと思いました。はい。あともう一個あって、これはその自分でも割と無意識的にやってたことっていうのが多かったなと思って、振り返った時に、この発表しようと振り返った時に無意識的にやってたこと多かったなと思って、まあそういうところをちょっと意識的になって言語化することによって、より再現性を持ってプロジェクトマネジメントできたらいいかなっていうふうに思って、まあ自分へのこう振り返りの意味を込めてっていうところもありましたね。
ありがとうございます。なのでまあ少し職種が違う人と、それからまあ未来の自分の労働になっていく人と、
うん
うん、そしてまあ自分自身のためにまあちゃんと言語化しようと、
はい、ということですね。
なんかまあスケジュール管理おじさんというキーワードで出てきましたけど、まあ、実際なんかね、もう僕もプロジェクトマネジメントとかお仕事でやるようになるまではなんていうか、進捗いいですか、進捗 OK です、
うんうん、
はいっていうだけかなみたいな、まあ、イメージちょっとありつつ、それ、逆にそれ以上何をやっているのか分からない。なんかリソースの調整とか、あ、間に合わないんだったらこうしますかっていう、なんかすごく、なんか、まあ、パッシブにというか、リアクティブにいろいろやってるイメージは、多分、プロジェクトマネジメントは経験しない人でも多分あると思うんですよね。で、なんか、もっとできることあるっていう話だというふうに思っているので、今日は、そのもっとって何ですかっていう話を聞けたらなというふうに、思ってます。
はい、
それで言うと、まあ、プロジェクトマネジメントはスケジュール管理ですかという質問が、ま、一個あるわけで。それと、プロジェクトマネジメントって何をすることなんですか？
そうですね。まあ、いくつかキーワードあるかなと思うんですけど、まあ、ちょっと羅列すると、まあ、仕様を決めてり、決めたり、設計したり、で、タスク分解して見積もって、リスク評価して、まあ、実行するとか。で、そのリスクっていうのが、まあ、不確実性とかって言ったりしますけど、まあ、それを減らして、で、まあ、日々振り返ってトラックし続けるっていう、まあ、ちょっとすごいダラダラと話しましたけど、まあ、結局なんかそのプロジェクトを終わらせるためのいろんな活動をやるっていう感じですね。
いっぱいありますね。
はい。
なんか仕様を決めるのはプロジェクトマネジメントなんだとかっていうのはやっぱりへーって感じするし、設計するっていうところもプロジェクトなんですかとか。なんか分解する、見積もる、リスク評価はなんか、ね、多分イメージに多くあるんじゃないかなと思ってて、うんうん、この仕様を決める設計をするっていうのが入ってくるのは、これ一般的なんですかね、ちょっとモンテッドリ独自なんですかね。
これは、どうでしょうね。僕の考えではモンテッドリ独自かなっていうふうには思っていて、まあ僕自身がもともとエンジニアだっていうのがあるので、まあ割とそのエンジニアリング観点の仕事っていうか、やってることっていうのが多分に含まれてるかなっていうふうには思います。なんか言い換えるとなんかこうスコープを決める、スコープを切るみたいなのに言い換えられるかなっていうふうに思うんですよね。仕様を決める、設計するって。うんうん。そうだとするとまあ一般的なプロジェクトマネジメントの本とかに出てくるようなスコープを決めるっていうのを、まあ、言い換えると仕様を決めるとか設計するっていうふうになるのかなっていうふうには思ってます。
なるほど、なるほど。そのなんか仕様スコープって話が出てきたので、まあ、スコープってなんだろうねっていうところからも、ちょっといろいろ気になるところが出てくるなと思ってて。
はい。
じゃあ、その多分ですけど、まあ、プロジェクトをやるぞってなったら、まあ、最初にその、設計とかをする前に仕様がわかんないと決めらんないので、まあ、その仕様策定、スコープ整理っていうのが、まあ、一番最初に来るのかなと思うんですけど、なんか、そこら辺は、なんか、どうやるんですか？何やるんですか？
そうですね。一応、今、オンテッドリーには、プロダクトマネージャーっていうタイトルの人もいるので、まあ、そこと、こう、共同するというか、議論するというか、こういう課題があったら、こういう解決策を提示したらいいよねっていうのを、プロダクトマネージャーと話しながら決めていくっていう感じになりますかね。はい。
はい。プロダクトマネージャーと話して、なんか、そこ、どこからどこまでがプロダクトマネージャーなのかって、難しくないですか？
そうですね。まあ、僕の今のチームのいるプロダクトマネージャーはエンジニアリング出身じゃないので、まあ割とユーザー体験とかにの目線からその解決策を提示してくれるって感じなんですけど、僕はエンジニア出身なのでエンジニアリング観点でっていうのができて、割とそこの辺の境界は 割と曖昧なのかなっていうふうには思っていますね。だからまあ、どこを境界にっていうのをはっきりこう決めずに、お互い越境しながらこうやっているっていう形にはなりますね。
なんかそこも一つ持ってた特徴かもしれないですね。まあ、ここからここまではあんたの仕事ですみたいな、うんうん、そういう切り方ではなくて、まあ、一つのチームとして、はい、まあ僕の軸足はここなので、まあこの観点から話しましょうというか、
そうですね。
そういったものがあるので、
はい、
主要を作るのは PD も仕事だから、プロダクトマネージャーにやってください、
うん、うんうん。
みたいな感じではないなというのが、
ね。そうですね。割と PDM っていうタイトルついてるけど、もともとエンジニアだったっていう人もいますし、うん。あとはまあ、今ちょっと話に出さなかったですけど、デザイナーもそこに入ってきたりするので、PDM とエンジニアとデザイナーとがまあ、いろいろこう、お互い影響しながら、プロダクトを作っているっていうのは、オンテッドの特徴かなっていうふうには思います。
越境っていうキーワードいいっすね。
これは割とカジュアル面談でもよく出すキーワードですね。
最近のお気にワードですか。
はい。
ありがとうございます。さて、まあ、多分ここまでの話聞いて、まあまあまあ、それはそうするでしょうってほとんどの人が思うと思ってて、なので、ちょっともうちょっと具体例みたいなところで考えるといいんですけど、うんうんうん、
はい。
なんかこの例だと、みたいなのあります？
スコープ決めるとかですよね。
そうですね、そうですね。
そうですね。これは割と最近やったプロジェクトではあるんですけど、メッセージ画面のところで、まあ、機能をちょっと変えなきゃいけないみたいなのがあって、まあ、オンテッドリーはなんかツーサイデッドビジネスとかって言われていて、まあ、契約して使ってくれてる企業さんと、あとはウェブ上でとか、モバイルアプリで使ってくれるユーザーさんとっていう、こう、二面性のある感じにはなってますと。まあ、なので、メッセージ画面、メッセージ機能といっても、いろんな切り口があって、まあ、PC のウェブ上、ウェブブラウザ上で使う機能。で、これが一般ユーザー向けと企業向けとありますと。あと、モバイルのアプリ、モバイルウェブ、iPhone、Android のブラウザ上で使える機能。あとは、まあ、モバイルアプリ、iOS、Android のアプリで使える機能っていうのがありますと。じゃあこのメッセージ機能っていう一言で言ったときに、どこからどこまでやる必要あるんだっけっていうのは、かなり重要な、なんだ、スコープを決めるときに重要な切り口かなっていうふうには思いますね。で、まあ今回の、前回のプロジェクトの場合だと、採用管理画面側と言ってる、契約してくれてる企業さんが使う PC ウェブ、モバイルウェブのメッセージ機能の中だけで行うと。いうふうなところをやって、ユーザー側のところには手をつけない。みたいな、そういう切り方をしましたね。
これはもともと、まあ今回のメッセージ画面の、まあ、回収というんですかね。
はい。
で、まあやりたかったことに、まあユーザー側の画面、つまり、まあ候補者側といった方がイメージは通じやすいかもしれないですけれども、
ねうんうんうん。そうですね。
の方は、まあもともと解決したかった課題からは、まあ、関係がないというか、とか、外れるのかなという、という意識ってなんですかね、これは。
そうですね。まあ、もちろん課題が全くないと言ったら、そうではないと思うんですけど、まあ、その、全体の優先度判断だったりとかから比べると、一旦そっちは落ちるよねっていうところで、今回は、採用管理画面側に絞りましょうっていう判断をしています。
ありがとうございます。なんか、じゃあ、その、今回は採用管理画面側に限ろうって決めたのは、それこそ P、プロダクトマネージャーとプロジェクトマネージャーとデザイナーと話した結果って感じなんですかね。
そうですね。ああ、でも今回、そのメッセージ画面の場合で言うと、まあ、契約してくれてる企業とかとやり取りするビジネスメンバーも関わってきているので、まあ、そちらの責任者も絡んできてたりはしましたが、まあ、基本的には一般的なその、グロースプロ、プロジェクトだったりとか、うん、は PDM、PGM、デザイナーっていう風にはなるかなと思います。
ちょっとここに来てまだ PDM と PGM って単語を定義してなかった気がするので、一応これ解説しますか。ちょっと僕もなんか、はい、未定義だから使っちゃいけないとか思ってたら、なんかやっぱ癖で言っちゃうので、ちょっとこれ定義
します。ね、はい、
説明もらっていいですか、PDM と PGM。
PDM はプロダクトマネージャーの略ですね。まあ、プロダクトの課題解決に関しての、こう、ワットの部分とかに責任を持つような人かなって。 イメージです。PGM はプロジェクトマネージャー。こちらはどちらかというと、How の部分、どうやって進めるかとか、あとはどうやって終わらせていくかみたいなところに責任を持つタイトルの人ですね。はい。
プロダクトマネージャーとプロジェクトマネージャーとですね。
そうです、そうです。
この PM って言ったら一緒どっちか分かんない問題っていうのが
ありますね。はい。
我々は PTM、PGM と呼び分けています。
はい。
でこれでもうあと PGM と PDM って使っていいので
。はい。
これでいきましょう。まあなんで今回だと PGM、PDM と、まあそれからビジネスのメンバーとかも、まあいろんな人ひっくるめて、はい、
そうですね。まあ
今回はどこまでやるのか。でそこはなんでその、はい、まあ原さんとしては、まあ、どこまでのスコープだったらプロジェクトとして実行可能であるかという、まあ観点から、その、まああるなしの判断をするという責任があったんですかね。うんうん、
そうですね。
でもちろんその、まあ、契約してくださってる企業さんから、まあ、要望をもらってる、その、うん、カスタマーサクセスのメンバーからすると、うん、まあもちろん、なんか、採用管理画面が良くなってくれたら嬉しいし、はい、まあ、プロダクトマネージャーとしては、いや全部で統一した体験というのももちろん提供したいので、スコープ広げたくなるし、
うん、
でも、まあ、実行可能性を考えると、まあ、原さんとしては、スコープを、まあ、狭めたくなるし、
はい。
まあ、そこをどうするのが最も一番良いかっていうのをこう話し合って決めていくと。
そうですね。うまくまとめてくれてありがとうございます。
うん、これ難しいですよね。なんかその、もちろんだって原さんだって時間が無限にあったら全部やりたいじゃないですか。
うん。うん、そうなんですよね。やりたいことは無限に出てきますけど、まあ言ってもそんなに時間とかリソースっていうのは無限にあるわけではないので、まあ今できる中で最大限の成果を出すためにはどういうふうにしていくかっていうのを考えるっていうのが、BGM の仕事になるかなっていうふうには思いますね。
あとこれ普通に難しそうって思ったのは、その例えばそのいつまでにリリースしきるというデッドラインが固定値であれば、まあ、じゃあデッドラインとリソース、はい、使えるまあ人員というのがその固定値であれば、スコープって勝手に決まるじゃないですか。この人数でやるのってここまでですと。でもなんかそこをどの順番に固定していくんですかってのは結構難しくないですか。
そうですね。いや本当にそれはその通りだなっていうふうに思います。特になんか正解をがわからない中でグロースなんかは特にそうだと思うんですけど、何をやったら正解かっていうのはわからない中で、それをなんかうまく優先度つけていくのは本当に難しいなと思っていて、まあ、そこは本当になんか PDM とデザイナーとうまく共同しながらやっていかないといけないんですけど、ここでなんか明確にこうですと言えないのが。なんか辛いですね、そこの辺は。
まあでもまあそういう、まあこの通りにやったらいいよとマニュアル化できない部分というのが当然まあ人間が頑張っていく必要のある仕事ということになっていくので
。そうですね。
まあそれはそれでそういうもんでしょうという気はしますけれども、うん。
まあある意味それが面白さだなっていうふうにも思いますね。
うん。でもやっぱここまで話を聞いてみて、やっぱりもともとプロジェクトマネージャーかって言われて想像するところとの違いとして、まあプロジェクトが誕生してからマネジメントするわけじゃなくて、どんなプロジェクトにするかっていうところのマネジメントからも始まるわけですよね。うんうん、
そうですね。全体としてこう、なんだろう、進行を管理するというよりは、どういうものを作っていくべきかとか、どう進めるかみたいなところまでも、まあ、オンテッドリーのプロジェクトマネージャーには入るのかなっていうふうには思いますね。
うん、なんか、その、なんで、今、スコープと仕様の整理っていうのが大事だよっていう話ありましたけど、まあ、それ以外にも、こう、リソースの確保とか調整。
はい。は
い、いや、ここまでのスコープ入れるんだったら、ここまでの人を確保したいなとか、
うんうん、
ここまでやるんだったら、時間としては納期ここにしたいなとか、いろいろ、なんか、これ以外にもあるわけですよね、だからって思って。
そうですね。はい。
いやー、変数多いなって思いました。めちゃめちゃ最初。
そうなんですよ。だから、割となんか、現場のメンバー、ジュニアなメンバーとかだと、自分のタスクに集中してるから、その辺ってなかなか見れないのかなっていうふうには思うんですけど、割とこう、プロジェクトマネージャーとか、あるいはなんだろう、スクワットリーダーとか、なんとかマネージャーとかってつく人って、いろんな人のいろんなタスクを見てたりするので、その、実際手動かしてるだけじゃわかんない、こっちとあっちの調整をしなきゃいけないとかっていうタスクがものすごくいっぱいあるんですよね。でもそういうのってなんかなかなかそういうところに立ってみないとわかんなくて、 うん。だからそういうのをなんか伝えたかったっていうのがあって、まあ、最初も話しましたけど、このデモデーの発表をやったっていう感じになりますね。
うんうんうん。プロジェクトが始まる前に何が起こってるかって、なかなかそこ確かに見えないですからね。
う
ん、
そうですよね。
はい。まあまあ、とかいろいろあったわけで、まあ、じゃあこんな仕様にして、はい、ここら辺のスコープ、例えば、その、まあ、iOS、Android も対応するのかとか、モバイルウェブも対応しますかみたいなことを考える、うんうん、スコープも決まりました。
うん。
じゃあ、あとはもう、適当にやるだけですかね。
いやいや、そういうわけにもいかないなっていうのはあって。
そうですよね。
例えばさっきのなんだろう、メッセージ画面とかビジネスのメンバーが関わってるとかっていう話をしましたけど、やっぱりなんかこう、ステークホルダーって言われるような人たちが関係してくるわけですよね。まあ、さっきの話、メッセージ画面の話で言ったら、まあ、採用管理画面なので、契約してくれてる企業の人が使ってくれている。まあ、そこがいきなり変わってしまったら、当然、こう、良くないわけで、当然、その契約してくれてる企業の中でのワークフローとかに乗ってくるので、まあ、その辺はちゃんとねごっておかなきゃいけないよね、とか。あるいはこう、なんだろう、プラン周り、契約機能の周りとかっていう風になると、まあ、当然そのなんだろう、コーポレートと言われるような部門の人とちゃんとねごっておかないといけないよね、と。ねごっておかないと何が起きるかっていうと、じゃあそれを勝手に進めちゃいましたって言って、リリース直前です。だけどその機能ちょっと待ってくださいってこともあり得るわけですよね。いきなりこれが変わられると困るんですとか。実はこの機能を変えるためにはこっちの方の交渉しとかなきゃいけなかったんですとかっていうふうにもあり得るので、まあその辺は最序盤でちゃんとねごって、ねごるというかちゃんと調整してこういうふうにやりますよって言ってみんなの各所の承認を得た上で進めないと、なんか進めた作業が最後でどんでん返しがあるみたいなことがあり得るので、まあその辺の把握、ステークホルダーの把握とか調整っていうのはちゃんとやっていきましょうっていうのがあるかなと思います。
なんか、ここだけ聞くとなんか根回し的な日本企業のだるさみたいな風に見えますけど、うんうん、はい、まあそれは当然なんか、まあ例えば法務的な話でなんか、こういう変更するときには事前に言わなきゃいけないとか、
そうですね。
だからやっぱりまあ、その、まあ仕事を紹介するみたいな、
うん、
まあ、コンテキストのサービスなので、
はい。
こういう見え方にすると法的な問題があるよとか、
うんうん、
そういうのがあったりすると、もうそれもなんかね、その、ネゴシエーションしていなかったからダメって言われますみたいな話じゃなくて、それぞれの、まあ、部署で守らなくちゃいけないものっていうのを、
うん、
まあ、把握していないと当然守れないので、
はい。
という話だと思うんですよね。
そうですね。
なので、まあ、関係し得るものをすべて集める。っていうのは非常に大事ですよね。
はい。
いや、大変だと思います。これに関してはやっぱり僕のチームちょっと楽なところがあって、まあデベロッパーエクスペリエンスチームというところで、社内のエンジニアのためのツールとか作ってるわけですけど、
はい、
はい、社内のエンジニアが全員 OK といえば OK なんですよねっていう。そこはめちゃめちゃ楽なんだよな。
それは確かにそうですね。しかも開発組織の中だけで、自分もそこの中にいるから、
あ、そうそうそう。
なんだろう。組織的な、その、なんだろう、大きなまたぎをしなくて良いっていうのはありますよね。
そうなんですよね。うん、歩き回って、これでいいかな、そうだよね、うん、じゃあ行く。
それがやっぱり、まあ、そのスピード感も結構良いですけどね。
あ、まあ、そうですね。まあ、逆に、それができるんだからスピード感が求められるってやっぱりあるので。
あ、
ゴリゴリゴリゴリ進んでいかなきゃいけない。
はい。
まあ、あと、ちょっと話完全に脱線するけど、なんか、サンプルサイズ集めるのは難しいんですよね。その AB テストだからできないんですよ、うんうん、社内のエンジニアだけだと。
ああ、確かに。十何人とかだと。
そう、こういうことが好きなやつがどっちの群に含まれてるかでもう全部変わるでしょ、みたいな。
確かに。
うう感じだから。
平均値を取った時の、なんかこう。
そうそうそう。
外れ値が大きい。
そうそうそう。まあ、逆にそのお金が発生したりしないし、その法的なリスクがあったりしないので、社内のエンジニア向けにものを作ってると、
うん
うん。すごい、だから、ちょっと、そういうことまで考えるのはやっぱり大変だなって、話を見てしみじみと思っています。さて。
はい。
じゃあ、ここまで来たらもうプロジェクト始められますね。
そうですね。まあ、とはいえ、まあ、なんかいきなり手を動かすっていうのは悪手だなっていうふうに思っていて、まだまだちょっと準備しておかなきゃいけないことがあるのかなっていうふうには思います。
もう準備しますね。やっぱり準備長いですね。どんな準備するん
準
です
備
か？
は大事です。
そうですよね。
まあ、ここで出てくるキーワードとしては、なんか、WBS とか、ワークブレイクダウンストラクチャーとかって言われるやつなんですけど、まあ、要は、なんだろう、タスク分解しようとか、見積もりしようとか、スケジュール決めようっていうような形にはなりますね。まあ、一旦そのプロジェクト、なんだろう、例えば1ヶ月、最終的に多分1ヶ月とかっていう結論になるんですけど、まあその中の大きなフェーズを分けましょうっていうのをやります。最初の1週間とかで設計します。次の2週間で実装します。で、最後の1週間でテストとか修正とかしますとか、っていうようなこう大きなフェーズを分けるという作業をします。
なんか、これ、その、オールハンズミーティングのスライドだと、なんか、ケーキの絵文字がドンって出てるスライドがあるんですけど、これ何ですか？
そうですね。これはちょっとイメージをつけやすいように、そのケーキの例えを持ってきたんですけど、まあ目の前に、ワンホールのケーキが置かれていたとして、まあそれにいきなり顔突っ込んで食べる人っていないよねっていう。
いないで
まあ
す
その
ね。
ホールケーキがそのプロジェクトだったとしたら、それをこういきなりこう口に持ってってガツって食べる人のはしないよねと。まあ、普通は包丁で何等分かにして、まあ、ショートケーキと言われるようなサイズにして、で、さらにそれをフォークでこう一口ずつ食べるお行儀はやり方をするよねと。で、プロジェクトを進行するときもこういうことをしましょうという、まあ、例え話をしたっていう感じですね。
もうちゃん
まあ、
とな
の
タス
で、
ク分解しようねっていう。
そうです、そうです。まあ、ホールケーキを例えば4等分しますよっていうのが最初のその大きなフェーズに分けるっていう作業。で、さらにその4等分したやつをもう少し細かくして、タスク分解しましょう。っていうような感じですね。まあ、さらに言うともっと細かくフォークの一口分っていうのがタスクになるのかもしれないですけど、まあ、要は、ちゃんと分解してから進みましょうねっていうことを言いたい。
なんかここって普通に難しいと思ってて、どの粒度まで細かくするんですかって普通に難しくないですか？
そうですね。ここは、人によっても分かれるだろうし、なんだ、その人の経験とかによっても、割とその粒度って変わるのかなっていうふうには思うんですけど、自分は割と細かめにやった方がいいのかなっていうふうには思っていて、前に自分がこの人すごいなと思ったプロジェクトマネージャーと仕事した時には、ああ、その粒度まで分解するんだっていうふうになんかちょっと衝撃を受けたというか、のがあったんですけど、まあでもその結果、見積もりの精度が上がったりとか、なんだろう、本当にそのタスクについてのリスクというか、不確実性の洗い出しみたいなのが正確になったなっていうふうような気がしているので、タスク分解は自分が思ったよりも一段階ぐらい細かめにやった方がより良いのかなっていうふうには思ってます。
なんか、ここ、なんか目安ってあります？例えばその、何時間でできるタスクぐらいに小さくしようねみたいな。
そうですね。自分のイメージだと、3日かかるとかっていうタスクはちょっと大きいなっていう印象はありますね。そこよりはもう少し分割できるなっていうような、自分の基準は3日。
逆に言うと、1日2日ぐらいのタスクだなってやつは、まあ、それはそのままで良いって感じですかね。
と思ってますね。
なんか、例えば、その、まあ、テーブルに新しいカラムを増やさなきゃいけないみたいな。で、これ、マイグレーションファイル書いて、まあ、マイグレーションマージして、まあ、マイグレートしとくっていうタスクって、まあ、これ、まあ、ものにもよりますけど、その、どれぐらい気遣うか、マイグレーションだけもありますけど、まあ、スムーズの時別に2時間もないかなみたいな。1時間あれば終わるかなみたいな。で、なんか、それぐらいだったらもうこれ以上細かくしなくていいか。まあ実際のだってマイグレーションファイル書いて、QA でちょっとマイグレーションテストしてみて、その実際本番でマイグレーションすると3つの助かるわけじゃないですか。
そうですね。
そこまではさすがに切らない。
まあ、 どうですかね。なんかそこのテーブルの影響度とかにもよりますよね。なんかものすごい重要なユーザーズっていうテーブルがあったとして、そこに対して変更を加えるとかだったら3つぐらいに分けてもいいのかなっていうふうには思います。あとはその人の、リスク度。あとはその人が、例えばなんかすごい熟練したレイルズのエンジニアでとかなって、その辺のリスク評価もちゃんとそのタスクの中でできるんであれば、それでやってもいいのかなっていうふうには思いますが、例えばなんかインターンで来た人にそれがやってもらえますとか、新卒1年目ですみたいな、ちょっと経験浅いですよっていう人に、じゃあお願いするってなったら、その3つに分けた上でそれぞれどういうリスクがあるかっていうのを検討して進めてねってやった方が、全体的なリスクは小さくなるのかなっていうふうには思います。
やっぱりまあどういうメンバーと一緒にやるかっていうところでもかなり変わってくるところっていうところですよね。うんうん、まあその、やっぱりマイクロマネージされたい人ってやっぱりあんまりいないと思うから、
はい、
なんかそこまで分けて考えさせられるのっていうのはやっぱり大変っていうこともやっぱりあると思うので、うんうん、
はい、
極論ね、まずビムを開きますけど、いや、次にインサートモードに入るとか、いや、そこまで管理するのってなっちゃうから、細かければ細かいほどいいっていうのは少なくともいいだはずで、
はい、
でちょうどいいとこどこっていうのは普通に難しいですよね。
うんうん。そうですね。これはでも、なんかバチッとこれが正解ですとも言えないなと思いますね。
じゃ言えないなということで。
はい。
まあそしてじゃあ、1ヶ月ぐらいのタスクで、まあ、最も大きい、タスクが大きいやつでも3日とかっていうことは、
はい、
まあ、平均2日ぐらいで終わるものだとすると、
うんうんうん、
で5人でやるんですよね。
はい、はい。
あとは、ざっくり、まあ、5ヶ月分ぐらいのタスク、つまり20日かける5、うんうん、まあ、100日分、102日ぐらい、
うんうん、
ぐらいで最大2日のリードって考えると、まあ、50個がタスクが分かれるってこと？
そうですね。うん。まあさっきちょっと5人って言っちゃったけど、自分が経験したのだと2人とかだって、2人とかで、それでも、うん、50とかタスクはできてたかなっていうふうに思いますね。
あ、じゃあさっきやっぱ3日っていうのは、だからそのやっぱ最大でも3日ぐらいにしなきゃダメって感じで、まあ実際にはその中ではこの、うんうん、半日で終わるタスクとかってもたくさんゴロゴロゴロしてるってことですよね。は
い、そうです、そうです。だから自分がそのタスクの見積もりをするときは時間単位でつけてるんですけど、まあなんか2時間とか3時間とかっていうタスクも全然生まれてはいたので、うん、タスクの個数的には割と多めに、人数から比べると割と多めになったのかなっていうふうには今振り返ると思いますね。
うんうんうんうん。なんかこれって、まあ、少なす、なんか流度が大きすぎて困ってしまったっていうパターンは普通によくあると思うんですけど、うんうん、細かすぎて良くなかったっていう経験なんかあります？
それはないかなっていうふうには思いますね。
なんでまあ、とりあえず、うん、なんかそのさっき言った、自分が思ってるよりもう一段階細かくしといた方がいいよっていう、それがなんかもう全てっていう感じですかね。うん
うん、そうですね。まあ、うん、はい。
逆にこれちょっと大きすぎて困ったわというか、リスク見積もれてなかったなみたいな失敗談ってあります？
失敗談、ちょっと具体例は思い出せないけど、
まあまあよくあるイメージ
である。ただなんかよくあるイメージですね。これちょっと大きめだから分割しようかっていうのは、昔もなんかチームのメンバーと話したことはあるので、割とよくある。うん、
例えばそこでその設計とかってどれぐらいちゃんとやっておくんですか？その例えば、なんか新しいテーブルはこれ絶対いるタイプの実装だねとかってなった時に、もうプロジェクトが始まる前の段階でもう設計、そのテーブル設計とは完全にしといちゃうんですか？
新しいテーブル、どうだろう。
とか新しい API 生やさなきゃいけないやつだね、これとか。
はいはい、はい。
そういう。まあ、その、何らかどっかにインターフェース設計が絡んでくるやつとか。
はいはいはい。
そういうやつは。
それを、はい、 設計段階でどの辺ぐらいまで精度上げる
か。あ、そうそうそうそう。もしかその、テーブル設計をするっていうタスクにするのか。
ああ、そうですね。テーブル設計をするとか API 設計をするっていうタスクになりますね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
じゃあ、まあ最初に、まあ設計フェーズみたいなのがこうあって、
はい。
わーっといろいろ設計していくフェーズがあり、よっしゃって。それと設計が終わらないと、はい、その後ろのタスクが生えなかったりしますよね。
そうですね。
なんかそこはちょっとやっぱアジャイルっぽくなっていくんですか？
そうですね。基本的にはアジャイルっぽくはなりますね。
なんかそれで言うとやっぱりその一番最初にそのどんなタイトルのやつでしたっけって、その不確実性を減らすってどういうことって言ってましたけど、
はい、
不確実性が残ったままですよね。なんかそこ大変じゃないですか。
そうですね。まあでも、なんだろう、進行に、そのタスクを進める上で、なんだろう、不安なこととか、わからないこと、知らないこと、決まってないことみたいなのが、いい会になるのかなって思っていて、まあその辺をこう、減らす、わからないはわかるようにするとか、知らないは知るとか、決まってないことを決めるみたいなことを、まあ、適宜やっていくっていうことが不確実性を減らすことになるのかなと僕は考えてます。
うん、
まあかなりなんか平易な言い方をしてますけど、
なんかその具体的にその不確実性を減らすって話もちょっといろいろ聞いていきたいんですけど、まあ、このタスク分解をしていったときに、まあ、タスクとかっていっぱい出てきて、
はい、
それに対してその不確実性を減らしていくっていうフェーズがここでまあ入ってくると思うんですけど、うんうん、どんなふうにそれやっていくんですか？
そうですね。まずそのタスク分解をした段階で、おのおののタスクについて、ざっくりなんか、その不安に思うようなことっていうのを書き出しておくんですよね、まず。タスクの、まあ僕はいつもスプレッドシートとかを使うんですけど、まあジラでやってもいいと思いますけど、そのタスクについてこれがちょっと決まってない、わからないとか、知らないみたいなことを書き出しておく。で、まあそれをこう、取り掛かる前にそれについて調べるとかいうことをするっていうのが不確実性を減らすことかなっていうふうに思ってます。で、まあその不確実性を減らすっていうのは、まあ、具体的には、まあ、過去のイシューを探したりとか、この人が詳しいからその人に聞こうとか、あるいはなんかその手を動かさないと分かんないよねみたいなやつだったら POC、Proof of Concept みたいな小さいやつを作ってみるとかっていうような感じで、まあ情報を得ればそういうことはできるのかなっていうふうに思ってます。
なるほど、なるほど。だからそこでやっぱタスクを分解したからこそ、それぞれのタスクについての不安事っていうのが書くことができるようになっていくっていう感じですかね。うん、
はい。
なんか、でもそこでそれこそ全部洗い出せてるかって普通に不安になってくると思うんですけど、
うんうんうん。
その不安って全部あるのかなみたいな。
はい。
それどうするんですか？
まあ、それは、確かになんかやってみないとそこを気づけないよね、みたいなところがあるかなっていうふうに思うんですけど、まあ、あとは、まあ、その不確実性がわからないよねっていうのは、そのタスクが大きいなっていうふうなのの、なんかサインでもあるのかなっていうふうには思っていて、割と大きいとわからないけど、小さくしたら、あ、なんかここって気づけなかった、大きい時には気づけなかったけど、小さく分解してみたら、ここってなんかちょっとよくわかんないから調べてみないといけないとか、事前に調査しておかなきゃいけないよねっていうのに気づけるかなっていうふうに思ってます。あとはそうだな。その不確実性を気づけるとかっていうのは、割と自分だけだとよくわかんない時もあるんですけど、ペアで作業してみること、あ、もうさっきもちょっと言及しましたけど、なんか、いい感じのプロジェクトマネージャーと一緒にタスク分解してみると、あ、そういう流度でやるんだってか気づきもあるし、よりそっちの、なんだろう、プロジェクトマネージャーだったりとか、ペアで作業する人が詳しいと、よりこう、あ、そういうとこ気づかなきゃ、気づけないといけないんだとか、気にしないといけないんだっていうのは分かったりするので、 まあ、そういうことをしてみるといいのかなっていうふうには思います。
なるほど。まあ、なんか僕は今話聞きながら、さっきのマイグレーションタスクの例を考えてましたけど、なんかその検証環境を一回マイグレーションしてみるっていうタスクまで切っておくと、あれ検証環境って今使えるんだっけ、なんか今回収中じゃなかったっけみたいなことが、そういう確実性に気づけたりするみたいな、そういうことをちょっとイメージしたりしました。
はいはい。
ただ、なんか、これやってると、結構時間使いますよ。なんか、すごい丁寧だなと思って、それこそ、1ヶ月とかっていうプロジェクトで、これ、結構時間使っちゃうのかなというふうに心配になるんですけど、
そうですね。どれぐらい時間使いますか？まあ、全体のその大きさにもよるかなっていうふうには思うんですけど、3ヶ月かけるプロジェクトだったら最初の1、2週間とかは使いたいですかね。だから、
なるほど。
割合的に言うと、どうなんですかね。3ヶ月だと。
まあ、1割ぐらい？
うん、1割とか。
1割ぐらいは全然。
うん。
まあ、確かにそう言われたら、なんか1日でやることを、今日ちゃん何やるかなってことをちゃんと整理する時間、まあ、自分のタスクのマネジメントする時間って、うん、まあ、8時間働くうちの40分とかを全然使ってるなと思うから、
はいはいはい、
朝カレンダー確認して、あれこれってこのままでいいんだっけ、ここちょっとずらすかなとか、次何しようかなとか考える時間、それぐらい使ってるから、まあそう思うと確かにそれぐらい使ってもいいのかってちょっと安心感ありますね。
うんうん。あと、まあ全体としてなんか失敗するよりは、最初の準備に時間をかけてちゃんと計画立てておいた方が安心感はあるなっていうふうには思いますね。
なるほど。やっぱこのプロジェクトマネジメントの仕事って、やっぱりプロジェクト始めるタイミングっていうのが結構大事なんですねっていうのがすごく学びになりますね。
そうですね。まあもちろん、その進めていく中でうまくいってないことをちゃんと修正していくっていうのももちろんあるんですけど、最初の準備っていうのに時間をかけるっていうのはかなり重要ではあるかなと思います。
はい。ちょっと僕がいろいろなことぬるぬる聞きすぎて時間がなくなってきてるんですけど、まあ、もうちょっとこうザクザク聞いてきたくて、まあ、
はい、
まあ、そうやって、まあ、不確実性こんなものがあるかもしれないっていうのがあって、まあ、まあ、リスクをこう、いろいろ評価して、まあ、知らないことは知っている状態にいろいろしていく。わかんなきゃいけないことは、まあ、わかるようにする。あ、でもこれちょっと気になったのが、なんか、例えば、レールズ上げなきゃいけないみたいなことありますよね。なんか、このプロジェクト
で
レールズ上げなきゃい
けない
。で、これがどれぐらい大変かって、実際終わるまで分かんなくないですかっていうのがあるなって思って。
うんうんうん。
これとかどうするんですか？
そうですね。だから、なんだろう、その、レールズをバージョン上げるためには、こういうことしたらいいよねっていうのを分かってる状態にしたら、それはもう、なんか解決しちゃってるよねっていう話ですよね。
そうそうそう、なんか我々ってこのオプションって有効にできるんだっけみたいなことを調べきったら、もうなんでレーザープロだって、あのエンバイロメントファイルだっけ教えてたけど、
はいはい、
そこの設定を変えていくというタスクがほとんどだと思うから、うんうん、それ終わったらもう終わってんじゃんって思ってしまった。
はいはい。まあそれはその通りだなっていうふうには思うんですけど、まあっていうよりももうその前提となるというか、かかる時間とかどれぐらいの人が必要かとかっていうのが分かっている状態になれば OK かなっていうふうには思っていて、まあ、そのレールズのここのやつを変えたらいいとかっていうのが、なんだろう、全体として見積もれるような状態になればいいのかなっていうふうには思いますね。だからコードのここを変えたらいいとかっていうような感じの、なんだろう、分かんないことを分かるっていうようにするっていうよりかは、全体としてこれぐらいの時間でできるよねっていう見積もりができるようになってる状態になれば OK じゃないかなっていうふうに思います。
はいはい、確かにこう全てのタスクで、まあ、言って時間かかっても 何日ですってのが全部分かってれば、まあ、ぶっちゃけそれでいいですもんねっていう話ですよね。
うんうん、
確かに確かに、ありがとうございます。はい、まあ、そこまで来たら、じゃあもう不確実性がない、ないとは言い切れないけど、まあ、少ないタスク群がもうできてて、はい、あとはもうそれ一個ずつ切っていくだけじゃないですか。
はい、
それで言ったら、その、例えばその、やっぱプロジェクトマネジメントって、こう、まあ、デイリーシンクアップとか、なんか、
はい、
まあ、ウィークリーレビューとか、まあ、スプリントで形式やってるか、スプリントレビューとかやってる気がするんですけど、それ何やるんですか？
まあ基本的にはその計画と実態がずれてないかっていうのをチェックする会かなっていうふうには思います。まあ、各メンバーから今こういうことをやっていて、まあ基本的にはデイリーシンクアップで言うと、昨日やったことと今日やったことを共有してもらって、まあ各々不安に思ってることとか、進捗でここが進んうまく進んでないみたいなことを聞いて、まあもしずれてきてるんだったら、常にこう是正するというか、ことをしていきますね。まあ、具体的に言うと、そのタスク分解を見直すであったりとか、あとは実際見積もった時よりも全然時間かかりそうだっていうのは分かったんだったら全体の見積もりを見直すとか、あとはもう全然なんか想定してたよりも全然時間かかるんだったら人を増やすとかっていうような感じで、そのズレがもう修正不可能になる前にそういう手を打っていくっていうことをしますね。
じゃあとりあえずそのそういった定点観測というか定期的なミーティングで確認したのって、ここが想定と違いましたっていうのを知るための、まあ、時間って感じなんですかね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
なるほど。まあ、実際な、じゃあうまくいってなかった場合は、まあ、リリース日を動かしたりとかやったこともある。
そうですね。まあ、オンテッドリの場合だと自社開発のウェブサービスだったっていう、のもあって、リリース日をなんかこう、ここじゃないといけないみたいな日はないので、まあ、それは全然動かせるなっていうふうには思います。とはいえ、そのなんだろう、リリース日を動かすっていう場合においても、進め方の改善っていうのは同時に必要かなっていうふうには思っていて、なぜかっていうと、そもそも今の進め方でうまくいってないのだから、単純に時間をこう伸ばしただけでも、まだまだズルズルいってしまう可能性があるよねっていうのがあるので、まあこれのタスクの進捗がなんとかっていう原因で遅れていて、まあこれこれっていう対策を打てば、残り何日の中で完了できそうみたいな、そういう改善をしながらやっていく必要があるかなと思います。
なるほど。
はい。
あと、ただ、リリース日動かさない場合もありますよね。なんか、なんとかってイベントまで出し切りたいみたいなとか。
そうですね。まあ、なんか、プレスリリースがもう出てるとかっていうのは、もう、まあ、ごく稀ですけど、あるので、この時は、もう本当になんか、別のスクワット、チームのとこから人員を投入するとか、あるいは、こう、スコープを削る。本当は、なんだろう、例えば、100機能を出したかったんだけど、まあ、20ぐらい減らして80で出すとか、まあ、マスト、シュット、ウォントみたいな優先度付けをしたりすることもありますけど、まあ、最初のリリースで絶対ここが必要だよねっていう機能を最優先に作って、最初のリリースなくてもいいけど、まあ、あったらいいよねぐらいのシュットをやったりとかっていう感じで、まあ、必ずこの日までに終わらせなきゃいけないものを、遅れてもいいけど、なるべく作りたいものを、まあ、なんか、後でつけてもいいよぐらいのものみたいな感じで、優先度をつけながら対応していくっていうようなことをやりますね。
その優先度ってもう初めからつけとくんですか？もう遅れた時のために。
まあ、それができたら一番いいかなと思いますけど、残りタスクの中でその優先度をつけていくっていうこともあったりするので、まあ、そこはなんか適宜、調整しながらやっていくっていう感じですかね。
ありがとうございます。
うん、
じゃあ、あともう、ここまでおさらいすると、いい感じのタスク分解ができて、不確実性が下がって、何か、なんかトリッキーなことがあれば、ちゃんとやっていくっていうふうなことをやってますけど、
はい。
なんか、それ以外にやることってなんかあります？
それ以外。そうですね。まあ、コミュニケーション、のコツみたいな話を、デモデの時にはしたんですけど、まあ、よく言われる、一般的によく言われる、まあ、バッドニュースファーストっていうのは心がけたいなっていうふうに思っていて、例えばさっき話したデイリーシンクアップみたいな場では、まあ、進捗も当然気になるんですけど、まあ、進行上の課題の方がより重要だなっていうふうには思ってます。まあ、プロジェクトマネージャーの目線で言ったら、まあ、進めづらいことってなんだろうなっていうのを聞き出したい。まあ、そこに要は不確実性が存在している可能性があるので、 まあ、そこをちょっと重点的に聞きたいなと。まあ、もちろんメンバー目線とかになると、まあ、進捗を伝えたいじゃないですか。自分の上司とか、なんかよりこう偉い人とかに向けたら、できる自分を見せたいみたいなのがあるから、よりこう、ここまで進んでるよっていうのを見せたいなとかなると思うんですけど、逆にこう、何が進んでないかっていうのを伝えてほしいなっていうふうには、自分とか思っていて、まあ、プライドとか恥ずかしさっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、メンバーに限らず誰しも、まあ、自分自身もですけど、つまずくことは当然なので、その辺は遠慮しないでどんどん伝えてほしいなと思うし、むしろそういうところが解決されたことによって、プロジェクト全体がうまく進行するっていうことがあるのかなっていうふうに思うので、うん、バッドニュースファーストとか、課題みたいなところをどんどん共有してほしいなと思ってます。
なるほど。まあ、なんかその、ノーニュースイズグッドニュース的なことを、まあ、信じれるということが、うん、まあ、大事だと思うので、まあ、そういう意味で、なんか、悪いニュースがあったら教えてくれ。ないんだったら安心だっていう、うん、それが結構いいですよね。はい、まあ、特にやっぱ不確実性と戦うのが、やっぱりプロジェクトマネージメントだなっていうふうな観点で言うと、不確実性が起きてるときに一番最初に知りたいですもんね。
はい。
まあ、てか不確実性のコール外のものがなんか出てきたときに一番知りたい
っていうふ
うに思いますね。
あとは、まあ、自分は割と手動かしてる方ですけど、手動かしてないプロジェクトマネージャーとかになると、よりなんかこう、現場感がわからなくなるみたいなところもあるのかなと思っていて、一番その現場の手動かしてるメンバーが、そのプロダクトのこととか一番詳しかったりするので、そこの細かい流度で見た時の不確実性っていうのは、全然プロジェクトマネージャーでが持ってるものとは全然違うのかなって思うから、その辺を細かく伝えてくれた方がよりいいのかなって思います。
なるほど。まあ、その、さっきプライドの話とかちょっとありましたけれども、あとはその、入社したばっかとかだと、
うんうん、
なんか、言いづらいとかも普通にありそうですよね、なんか。
そうですね。
まだ自分がよく分かってないからかもしれないし、みたいな。
はい。そういうのはよくあるなと思うし、自分も中途で入社したのでそういうところはあったかなと思うんですけど、まあもちろんその入社してすぐってドメイン知識がなかったりとか、まあ、前の会社と違う全然違う進め方で戸惑うことって多いはずなんですよね。とはいえその辺って割と新しい、なんだろう、目線なのかなっていうふうに思うので、そこも遠慮しないでほしいなと思ってます。そのプロジェクト進行っていう目線だけじゃなくて、こう、なんだろう、会社全体としてのなんか変なルールだったりとかってあるじゃないですか。まあそういうのってどんどん発言して、なんか青テープを貼ってほしいっていうなんか言い方あるらしいんですけど、リフォームをした時に青テープ貼っといてくれたら、後で直しますよみたいなのがあるらしくて、まあ全然その新しく来た人が、会社の変なルールとか、なんかちょっとここおかしくないみたいなところは、青テープを全然どんどん貼っていって改善に向かえるといいんじゃないかなって思ってます。
なんかそのリフォームの例で言うと、その、まあ、フラットな目線で見たときに、
うんうん、
その、まあ、初めて分かることもあるって話ですよね。
そうですね。よりこうな中にいてずっとこう少しずつ変わってきてしまったものとかって中の人だとなかなか気づけないので、外から飛び込んできた人だからこそ気づけることってたくさんあるよなっていうふうに思います。
ありがとうございます。いやー、いろいろありますね。
うん、
なんか、ここまでも不確実性を探すための、まあ、タスク分解とか、まあ、コミュニケーションどうするかとか、まあ、うまくいってないときどうするかって話いっぱいしてきましたけど、なんていうか、プロジェクトやっていく上では、なんか、今言ったようなカテゴリーに入りきらない、いろんな tips って、まあ、他にもあるんだろうなと思ってて、
はいはいはい。
なんかそこら辺もちょっと聞いておきたいんですけど、なんか、
はい、
まあプロジェクトマネジメントしてたらこれ大事だったよみたいなのがあったら知りたいです。
そうですね、プロジェクトマネジメントというよりは一般的なマネジメントの話になるかもしれないですけど、なんか悪いことが起きた時に、まあ、個人のスキルとかっていうのにこうフォーカスしがちだと思うんですけど、それよりは進行の仕方とかワークフローとかっていうのに目線 を当てた方が、視点を当てた方がいいのかなっていうふうに思います。まあ、なんだろう。その、これは、ファクトフルネスっていういい本があるんですけど、そこに犯人探し本能っていうの書いてある章があって、そこから持ってきてるんですけど、まあ、その、なんか悪いことが起きた。あの人が悪いみたいになると、なんかそこで思考停止してしまうんですよね。だから、なんとかが遅れた。そのタスクをし、なんだ、担当していた誰々さんの進捗が悪いせいだっていうふうになるよりは、まあなんで遅れてしまったんだろうかっていうのとか、タスク分解が悪かったのかなとか、前提知識が足りなかったのかなとか、サポート足りなかったのかなみたいなふうに、まあ、考えを持っていくと、まあ、よりこう改善アクションを起こせるよねっていう。まあ、そうした方が健全だし、まあ、チームとしてもそっちの動き方の方がいいのかなっていうふうに思います。
いや、そうですよね。なんか、まあ、システムで守れるのって絶対そっちの方がいいですからね。
うんうん。
それは本当にその通りだなと思いました。ファクトフルネスの犯人探し本能っていう。
はい。
やつかなって思ったりしました。はい、まあ、なんていうか、なんか、確か、航空関係だったかな、かなんかで、なんか、ミスが生じたときには、まあ、その人、まあ、ポストモーテムの方が分かりやすいか。
ああ、確かに。
ポストモーテムも一つそうですよね。
そうですね。
ポストモーテム書くのって、まあ別に楽しいって思う人あんまいないから、書くって思う人はちょっとまあ、辛いは正直辛いけれども。まあ、あれも、なんか、反省文とかっていう意味じゃなくって、なんか、こう、同じようなことが起こんないためにはどうしたらいいかっていうのをまたフラットな視点で考えて、それを実装していきましょうね。
そうですね。
っていう話だと思ってて。
はい。まさしくその通り
だ。同じだよなっていう気がしますよね。
うん。
もう二度と同じことが起こらないように見せるとどうしたらいいのか。という感じだと思いました。
はい。
はい。そんなもんですかね。
そうですね。僕はいろいろ話したいことは話せたんじゃないかなと思ってます。
はい。ありがとうございます。まあ、不確実性を下げる。まあ、それがプロジェクトマネジメントなんですねっていうのと、まあ、結構プロジェクトを始めるまでがキーですよっていう。
うんうん、うん。準備大事。
準備大事。まあそうですよね。なんか、いやそうですよね。なんか、今ワールドカップやってますけど、まあなんか、試合が始まるまでの準備がなんか大事ですからね。そっちとかっていうのを思いながら聞いてました。
はい。
それじゃあ、まあ今日はこんなところですかね。
はい。
はい。じゃあ今日は原さんをお迎えして、不確実性を減らしてどういうことっていう話を聞いていました。
はい。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。